黒学の
ブイトーキラジオ。
都内では静岡県でしか取れない貴重な海の幸、桜エビ。水揚げしたての光り輝くピンク色はまさに駿河湾の宝石と呼ばれるのにふさわしいですよね。容器は春と秋、それぞれ約2ヶ月間。秋の漁もいよいよ始まったらしいんですが、残念なことにかつての乱獲と昨今の海洋環境の変化によって取れたてに出会うことは年々難しくなっているそうです。静岡県水産海洋技術研究所によると、最盛期には3500トンほどあった年間漁獲量は平成20年頃から1000トン台、30年には312トンと大きく落ち込んでしまったそうです。対策としてこの年からね、漁の区域を絞り、稚魚は取らないといった自主ルールを定め、資源保護に努めたらしいんですが、その結果ここ数年は漁獲量が戻りつつあり、令和5年にはようやく501トンまで回復したそうですよ。お店の方もね、漁獲量減少の影響を受けて、かつては漁期に週6日も店を開けていたんですが、不漁とコロナ禍による休業を経て金曜から日曜日と祝日のみを営業に変わってしまったそうです。最盛期には年間8万から10万人あった客数も今では5万人ほど。それでも駐車場はね、県外ナンバーの車で埋まり、店の前には長い行列ができているそうです。漁期でも強風や高波があれば漁に出られない。今シーズンも解禁日の11月1日から17日の間に3日しか出漁ができていなかったそうですよ。漁協のね、組合長さんは、漁は大変厳しいが、桜エビは少しずつ階段を上がるように増えていると今後に望みをかけております。やっぱりこうね、生桜エビ丼とかね、かき揚げ丼、こういうの美味しいですもんね。ぜひ資源が戻っていただいてね、美味しい駿河湾だけの恵み、桜エビずっと食べていたいもんですね。
この番組はホンダハンターカブ CT125 と鈴木ウェイストローム250に乗って、キャンプツーリングに撮り鉄ツーリング、草野球にプロ野球、サッカー、アメリカンフットボール、アイスホッケー観戦にと民謀暇なしを体現している私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとしたお話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて、第309回のお話は、公式 V ストロームミーティングに行ってくるはずだったんですけどね。今回のお話は、当初の予定では去る11月10日に行われるはずでした。第10回 V ストロームミーティングに参加してきた話をするはずだったんですが、体調不良により欠席というか自宅療養といった言葉の方が正しくなってしまいました。本来であれば4時30分に起床して調布インターチェンジから中央道へ、東名中央道ワイドのツーリングプランに入っていますので、つぶらのトンネルあたりの集中工事渋滞を避けて川口湖から東富士五湖道路に行って、新御殿場インターチェンジから新東名へ、森町インターチェンジで高速を降りて、まずは岩田にあります、あの鈴木ラーメン、鈴木のディーラーさんにそっくりな鈴木ラーメンですけども、そこで体を温めて朝ラーをっていうことでね、まあこの鈴木ラーメン、ヤマハの城下町である岩田でやってるっていうことで、なかなかね勇気があるお店だなというような気がいたしますが、そのラーメン屋さんはですね、早朝から14時までという営業時間でやっているんですね。ですからこの朝一で食べに行かないといけないっていうのがあるんですが、去年の V ストロームミーティングはマー君ちゃんさんと一緒の新幹線だったんでね、と思うと、あれなんで、去年は新幹線で行ったんだと思ってですね、ちょっと今原稿を見返したんですが、実はここ響きが発生して V ストロームミーティングの後仕事だったんですね。この時期は何かと忙しいですね、私も。まあ時期を重ねると体調を崩しやすいのはしょうがないところでございます。体調管理についてはね、全員で努めないといけないものでございますね。さて、話を戻せば、そんな鈴木ラーメンで朝ラーをして下道で鈴木本社へ、 到着は8時30分頃と予定をしておりました。その後一日楽しんで14時終了とともに会場を後にして新東名は浜北インターチェンジ。ここはねインターチェンジの近くには爽やかなハンバーグがありますんで炭焼きハンバーグを食べて19時には帰宅して20時間の大河ドラマをビールを飲みながら見るはずだったんですが、ここまで完璧なスケジュールができたんですけどね、一番大切な体調管理ができておりませんでした。原因はねこの数日前に4社対抗野球大会がありまして、そこの今回は幹事社だったんですね。しかも実質責任者だったわけです。そんなプレッシャーがいっぱいある中、非番で睡眠不足なのに練馬区にあります光学公園野球場に行って、しかも C 面と D 面を行ったり来たり、右に行って左に行ったりですよ、白線を引いたりね、ボールの用意をしたり、あと試合はスコアを見てどちらが勝ってどちらになりますとかね、決勝戦はこっち面です、集まってくださいとかね、しかも始球式の時はキャッチャーまでやってるということで、まあいろいろやっておりました。会費の管理から各社参加の親睦会の幹事まで、最後そう飲み会まで担当したんですよ。ヘロヘロで帰宅してその後また2泊3日の勤務でしたからね、さすがに鉄人黒学でもダメでしたよ。原因不明の体の震え、めまい、そこへ持ってきて微熱、そんな3つがドカーンと来てしまいましてね、まあ公式ミーティングも行こうと思えばね多分行けたんでしょうけども、ミーティング会場で青い顔していてもねちょっとやばいもんですし、また帰りに集中力がなくってね、もう万が一こけたらもうこれもう大事故ですわね。え、会社を休むようになってしまいますし、というか会社を休むだけならいいんですけど、人生休むようになっちゃいますと大変ですからね。まあそういうことで、せっかくの記念の第10回大会だったんですが参加できずにがっかりでした。まあでもその分ゆっくりできたのは良かったんですけど、さてそんなわけで今日はどんなお話をしましょうかと思ったんですが、先日ふもとっぱらキャンプ場に行ってきたんでね、ちょっとそのお話もしたいなと思います。また行ってきたのっていうような感じがしますね。ほぼ毎月行っております。まあこの辺はねリコちゃんのね体調のことも考えて、少し彼女もストレスが溜まってるってね、具合が悪いもんですから、そのストレス解消という意味も含めて行ってるんですが、今回はですね11月に行ったんですよ。イチョウがねすごく綺麗でしたね。金山キッチンの後ろにあるイチョウの木なんですけど、本当にいい色になってましたよ。後でちょっと見てください。あとですね、寒かった、急な寒波が来たっていうのもありましたよね。その前々日ぐらいまで20何度かぐらいまであったのに、本当この日は最高が10度ぐらい、まあ、ほぼ7、1桁の気温でございました。夜中は多分マイナスになってたんじゃないかな。本当朝起きたらね、テントからタープから車から全て真っ白でございましたんでね、本当に寒かったんだなというような気がします。夜はですねモンベルのシュラフの下に C2 サミットのインナーシュラフをつけたんですけども、でシャツを着て、ヒートテックの長袖を着て、まあ、あとはステテコだったんですけども、寒かったです。途中からねズボンを履いて、あと上もねタートルネック着てっていう風にして、それでちょうどいいぐらいだったんですけど、っていうか実はテントがまだ帰ってきてないんですよ。前回のねふもとっぱらに行った時に壊されたテント、ホールアース社の方にね修理を出しているんですけども、まだ帰ってきません。1ヶ月ぐらいかかりますよって言われたんですけどね、そもそもホールアース社に送って届きましたよって連絡すら来てないんですけどもね、どうなってんだろうというような気がいたしますが、本当に1ヶ月かかるんだなというような気がしています。で今回はアーストリッパー 2.0 の方にイコちゃんに寝ていただいて、私はデイトナのねツーリングドームの方で寝たんですけど、アーストリッパーはスカートがついててね寒くないんですけども、ツーリングドームは下が空いてるんでね、やっぱりちょっと寒かったっていうのがありましたね。まあシュラフが失敗だったかなっていうのは気がいたします。あとですね今回は隣のやつがね朝方ね 薪ストーブの煙突の自慢話がうるさくてね、ぼかしも起きちゃったんですけど、イコちゃんまで起きちゃったなんてありましたんでね。で、朝ね、うるせえんだよな、煙突の自慢話やな、なんて言ったら静かにやってましたけど、日の出の頃にちょっとね、聞こえるようにわざと言ってやったんですけど、というのもね、少しいい年越えてんだから考えてほしいですよね。朝早くは声が響きますんでね。まあそんな、ふもとっぱらキャンプ場に行ってきたってお話なんですけど、ちょっとここでね、新しいキャンプギアについてお話をしたいと思うんですよ。またいくつかね、今回のキャンプに向けて購入をいたしました。まずは、タープ。タープを購入いたしました。どんなタープかって、それはですね、タッタカタッタッタ、DOD のキノコタープ。ちょっとごちゃらけしてみました。タープと言いますとね、やっぱりポールをこう2本で立てるね、タープ、ヘキサタープだとか思い浮かべますが、今回の DOD のキノコタープっていうのはですね、ちょっと違うんですね。足が4本ついております。ポールが八角形になっています。軽く足を開けて布をね、8箇所ポケットに差し込んで、あとは中心部をグイッとガチャンというまで押し上げます。まあ要は折りたたみ傘の雰囲気でしょうか。その後は足の部分を広げて、でペグでね固定した後、高さを今度は調整するんです。最低が168センチから最高254センチまで4箇所ぐらい穴が開いてるのかな。だからポンポンポーンというとね、うまく穴に入るんで高さ統一できるんですね。で、高さが決まったらガイロープを4箇所ペグでコンコンコーンと打ち付けて設営終了です。先ほども言いましたけど、まるで折りたたみ傘っていう感じですので、あーっという間に完成するんです。まあ最もね、下がフラットでないといけないっていうのがあるんですが、ただ難点がね、これ2つあるんですが、この DOD のキノコタープ、まずは収納サイズ。収納サイズがでかいんです。折りたたみ傘のようだとは言いましたが、それはあくまでもタープの布の部分。足の部分はそんなことないんですね。ですから、ポールの長さがなんと123センチもあります。それだけじゃないんです。重さがなんと15キロ。15キロですよ。キャリーバッグがついていて、しかもそこには車輪がついているので持ち運びは楽なんですが、さすがに15キロはね、重いんです。ですからクロスビーにしまうのもちょっと大変、大騒ぎでございます。しかも123センチも高さがありますからね、荷台に横に入らずに縦に入れております。結果結構かさばる形になっちゃったんですけどもね。あとですね、付属のペグ、まあ付属のペグなんですけど、普通のね、あの安っぽいペグではなくて、スチール製でね、でしっかりしてるんですよ。これはいいなぁなんて思ってたんですが、てっぺんに抜くとき用の穴が開いているんですが、まあ、ストッパーにもなるような部品なんですが、これがね、実はプラスチック製なんですよ。だからこの間試し張りやってね、ペグを抜くときにちょっと穴のところにペグハンマー入れて抜こうとしたら切れちゃいました。ですから、あたり鋳造ペグをね、購入することになっちゃったんですけどもね。この付属のペグがね、だらしないっていうのが、やっぱりしょうがないんでしょうね。こういうところで、コストを減らさなきゃいけないっていうのもあるんでしょうが。でもなぁ、あれだけのペグなんだから、もうちょっといいようにできたんじゃないかな、なんていうような気がするんですけどもね。とはいえ、傘の部分は 325×325、床の部分は200センチの長方形、あ、四角形か、ということでね、広く使えます。1キロまでは大丈夫なランタンフックも、長いのが1本と短いのが3本とついておりますので、安心でした。まあ、風がなかったんで、どれだけの風に耐えられるのかな、なんていうのがわかりませんでしたけどもね。非常に立てるのも楽でしたし、ランタンもそういう風に4箇所にかけられるんでね、便利でしたよ。今回はね、さっきも言いましたけども、ドームテントが使えないっていうのがありましたんで、ソロテントを2つ使用したんですけど、横と後ろに並べてね、入り口をキノコタープに側にすることでできたんで、食事の後に寝るときもね、すぐに寝ることができました。特にあの背中を丸めないで済む高さに設定したもんですから、非常に楽でしたね。もっともキノコタープの下で焚き火ができないのが難点ではございましたが、
あと日がね、どうしてもこの時期は斜めから入ってくるんで、日陰がねできる位置がタープの下ではなくて離れたところになっちゃうっていうのが不便なんですけども、そうは言ってもですね、本当このキノコタープ DOD なんですけど良かったですね、うん、色はねベージュにしました。赤だとねあのテントウムシみたいになって、来ちゃうんでね、結構目立っちゃうんで、それはパスねっていうことになったんですけど、まあ本当に日差しも遮られるんでいいタープを買うことができました。続いてはですね、もう一つは芋焼きやっこっていうのも買いました。なんだそれっていうような気がいたしますよね。芋焼きっていうぐらいでございますんで、まあ要はですね焼き芋を作るやつです。焚き火で焼き芋を焼くのってすごく美味しいですよね。ところがこれいざやってみるとなると意外と難しいと思いませんか。実際私もコールマンのファイヤーディスクを焚き火台で使っているんですが、あのパラボラアンテナみたいなやつですよね。これでちょっとやってみたんですけど、わあうまくいきませんでした。新聞紙に濡らしたつもりでも新聞紙が薄かったのか銀紙が薄かったのか火が強かったのか、ちょっとこの辺がよくわからないところなんですが、まあそんなことでね焦がしちゃって食べれない炭になっちゃってたんでね、これはダメだっていうのがあって、その後からはスーパー荻野でね売っている焼き芋を買ってきてちょっと炙るだけにしていたんですけど、まあそれはそれでね美味しいんですけども、まあ冷たいし味気ないっていうのもあってね、さてどうしたものかと考えていたんです。やっぱりこう焚き火で焼いてホクホクのを食べたいよなーなんて思っていたんですよ。そんな時です。この配信ではたびたびお話をさせていただいてますけどね、愛知テレビで作ってて東京 MX なんかで再放送してるんですが、おぎやはぎのハピキャン、まあハピキャンという番組のね本放送の方で実はねここで出てたんですよ。尾上製作所さんでやっております芋焼きやっこんという鍋なんですが、これを使って11ダビッドソンがね焼き芋を焼いて、山内すずちゃんとあともう一人のね歌手の方にね歌手シンガー、ね、の方にこう振る舞うらしいんですが、残念ながら本放送はやってないんでブログの方でしかまだやってないんですけど、どんな風になるのかななんていうふうに見ていたんですけども、放送の方はあと1ヶ月ぐらいしないと見れないみたいなんですけど、東京 MX も再放送ですんでね、なんせまあそんなことがあったんですが、そのブログの記事を見ていって一目惚れで買ってしまいました。容器はアルミと加工されておりますんでね、ガスの上にかけておけます。ここではガスっていうふうに書いてあるんですけども、ハピキャンの方では焚き火ってなってるんでね、後でこれ本放送の方を見てどうやってんのかななんていうのちょっと勉強したいなと思っております。とりあえず説明書きによりますと、ガスの上にかけておけば40分ほどで完成、ホクホクの焼き芋ができるということでした。そうなればということで J が実際デビューです。今回はナルト金時というお芋の種類を2つね入れてみました。岩谷じゃないね、ファイヤーフォックスでいいんでしたっけ、この間あったやつ、あれでねガスはね外のパワーガスを使いました。ですから非常に火付きも良くてね、燃えてくれたんですけど、火がね弱火って書いてあったんですけど中火でやってしまってね半分焦がしちゃったんですけども、でこれはまずいということでひっくり返して弱火でやったんですね。まあ強火でやった方はちょっと焦げ炭炭になっちゃったんですけど、弱火でやった方はね非常にホクホクでしたよ。これはね大正解。とりあえずこんだけ弱くすればいいんだななんていうような気が分かりましたんで、火のね加減が分かったんで、次回はねちょっとお芋の種類を変えてみようかなと思っております。近くの八百屋さんがね八百春さんというところなんですが、そこのおばちゃんとねいこちゃんが仲良くなってくれましたんで、おばちゃんにいろいろ聞けてるようなんでね、そのねお店いいんですよ。まあもっと昔からやってるんですけどね、なんせ、黒学家親子を4代にわたって台湾バナナを買いに行ってるという八百屋さんなんですけど、八百春さんなんですけどね、すごいでしょ、親子4代ですよ、ね、うちの親父、私、まあ、こっち、それにタックンまで4人でね台湾バナナを買いに行っておりますが、そんな八百春さんね、いろいろね当たり外れがないんですよ。常に、かぼちゃも美味しいし、
オレンジも美味しいし、バナナも美味しいしっていうことでね。ですからちょっとイコちゃんに今度ね、さつまいもで焼き芋をやるんだけど、どんなさつまいもがいいかっていうのを聞いてね、ちょっと仕入れてやってみようかと思っております。写真撮り上げちゃったんですわ。なんで芋焼き屋くんの写真ないんですけども、まあ、この辺はね、次回のふもとっぱらで、やる時の写真をちょっと上げさせていただければなと思っております。これね、でもね、実際やってみて正解でしたよ。どうも説明書きっていうかパンフレットの方にはですね、芋だけじゃなくてトウモロコシ、あと椎茸なんかも焼いてるんですよ。なんでちょっとトウモロコシもね、これ時期になったら美味しそうだなって思ってます。トウモロコシの時期になったらトウモロコシにも挑戦したいと思っております。尾上製作所さんの芋焼きやっくんでございます。面白い名前ですね。あとですね、これはキャンプギアではないんですけども、もう一つデビューいたしました。モルックですよ、モルック。とりあえずね、本格的なものではないんです。木製ではなく軽いスポンジのような素材でできたやつでんですけど、でまあモルックって聞くけど、ちなみに皆さんモルックのルールってご存知ですか？私ね、ボーリングみたいにただこう倒して点数を稼ぐもんだと思っていたんですけど、これが違ったんですね。1から12までの数字が入ったピン、これなんかね、スキットルという名前だそうですが、これがね、ボーリングみたいに 1,2,3,4,5 こう 5,6,7,8 とこうひし形に、ね、なるわけじゃなくて、五角形でいいのかな、に形に。しかもですね、1と2は一番前なんだけども、真ん中の方に10と11とか12とか来るように、こう計算されたようなね、変わった配列になっています。そんなスキットルというピンに向かってですね、約3メーターぐらい離れたところからモルックというバトンのような棒を投げるんですね。まあこのモルックというような棒から多分このゲームの名前がついたんだと思うんですけど、ですからその3メーター離れたところからこのモルックという棒を投げる、そしてピン、スキットですね、これを倒すっていうことなんです。で、まあ12本あります。何本倒れたかって勝負なんですけども、2本倒れたら2点、5本倒れたら5点になるんです。ところが、ここでまたこれが面白いところ。1本だけ倒れたら普通に考えれば1点となりますけども、実はピンに書かれた点数、番号が点数になるんですね。ですから、12だけを倒せば12点となるわけですわ。うまくやれば点数が稼げるんですね。はい。しかも、もう一つ変わっているところはね、普通、ボーリングだと元へ戻すじゃないですか、ピンの位置をね。まあ、ここで言うスキットルですけど。これがね、倒れたスキットルはその場で立てるんですって。元へ戻さないでいいんですよ。まあ、この辺もね、キャンプなんかだとね、広いところでやれますから楽しいですよね。そして、点数の方なんですけども、何点を取ればいいのかっていうと、50点を取らなきゃいけないんです。そう、50点で上がりなんですよ。いいですか？とりあえず3メーター離れたところからモルックというバトンのような棒を投げて、ピンのね、スキットルという名前のピンを倒すということで、とりあえずこれだけは頭に置いてイコちゃんとの試合を開始と相になりました。でね、手に持ったこのモルックというバトンみたいな棒をそれって投げるんですが、これが3メーターという距離が微妙に離れていて難しい。最初は当たらずに0点でございました。でもね、まあ意外とね、白熱したんですよ。そしてここで実は盲点が。実はですね、先ほど言いましたけども、50点で上がりと言ったんですが、これね、スゴロクと一緒で50点ぴったりじゃないとダメなんです。いや、これ40点台になるとね、これ難しいですよ。50点にあと10点だろう、どう倒せばいいんだと。例えば10点の、ね、スキットルを1本ポンと倒せればいいですけども、10点を狙ったら隣のね、例えば5点がいたら2点になっちゃうわけですよ。また8点か、とかいうふうにね、どうやったら8点稼げんだ、というふうに考えなきゃいけないんですけど。ですから40点台だとね、狙いを定めなきゃいけないね、この辺大変でした。第一試合ではイコちゃんが41点で奇跡のナンバーラインのスキットルを1本倒しということで先勝されてしまいました。
その後2回戦に進みました。黒幕選手はなんと順調に点数を稼いでいったのは49点です。いや、先ほども言いましたが50点で上がらなければいけない。ナンバーワンのスキットルは少し離れたところにポツンということで、狙いを定めて急れってやったんですけどもね、風が吹いております。先ほども言いました、本物ではございません。スポンジのようなものですから、風に流されたモルックは2本倒しです。ですから51点です。で、こうなるとどうなるのかっていうと、25点に逆戻りで再スタートになるんですよ。ほんと全く台無しですよね。で、そんなもんで反対側のイコちゃんなんですが、こうなると私半分からスタートなんで、イコちゃんの楽勝、2回戦も負けかと思ったんですが、なぜか温情ですかね。風に流されたモルックが3回とも外れ、そうすると魔のルールが発動となるんです。3回外すとなんと0点失格になっちゃうんですよ。ということで延々と40分近く2人でやっていきましたが、決着つかず時間切れ、まあ黒学の失格勝ちって言ったらいいの、反則勝ちって言った方がいいのか、で1勝1敗ということになりました。頭脳戦も必要です。投げる時には風も考えないといけないということで、ね、これすごく大変でしたよ。あとね、得点係もいないとね、今回は携帯を使いながら点数をつけてたんですけど、あれ今何点だっけなんて場面もありました。暗算ではちょっと厳しかったです。でもね、本当面白かったんですよ。投げ方もね、単なる下投げだけじゃなくって、ラハティ投げっていうのがあるそうです。これは重心を落として構えてね、スキットルの手前から転がすイメージで投げるそうです。腕の力を利用して比較的強く投げて、モルク発祥の地フィンランドのラハティというところで作られたみたいです。あとは裏投げ、普通の投げ方のフォームでこう逆手に持ってね、普通手のひらを上に持って投げるのを逆に手の甲を上にしてパーッとバックスピンをかけて投げるようなものでございます。投げ方もその時々に合わせてねやるようでございますよ。ということで、まあ今回はね、おもちゃのようなモルックのでしたんでね、そういう難しいのはできませんですけど、早速木製を購入しようということになりました。ところがアマゾンを見てびっくり、結構いいお値段でした。そんなもんですから、ボーナスの後かハードオフとかリユースのお店に行って探すようかもしれませんね。
Vトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。
還暦野球リーグにデビューしました。いよいよですよ、還暦野球リーグですよ。一応現役とは言っておりましたが、少年の部という40歳以上のチームにいたんですが、まあ、そこそこ動けて打率の方も5割近くということでね、活躍しておりましたね。この夏にですね、小平市、東京の小平市ですね、小平レールのあるところなんですが、そこのチームにスカウトされました。まあ先輩がいたっていうのもあるんですけど、秋に中デビューするはずだったんですけど、なんせ試合会場が一箇所じゃないんですよ。日野市、立川市、青梅市、八王子市と、なんと西東京全域で広いものですからね、どうしても非番では間に合わないということで、休みの日しか参加できない状態でした。そんなことでなかなか行けずにおりましたけども、先日ついにデビューいたしました。グランドは昭島市にあります多摩川の、ね、河川敷グランドでございます。このグランドはね、この番組で以前お話しした八高線の列車衝突事故のあった橋梁のあるところにあるところなんですが、黒学家から結構離れております。待ち合わせの場所の駅からも車で1時間ほどかかりました。まあそれだけで一苦労でございましたけども、でこの還暦野球なんですが、これねちょっとルールが変わっているんですわ。ちょっと興味深いんですよ。まずは投手の立ち位置ですが、公式ルールでは 18.44 メートルなんですけどもね、
これが1メーター以上短縮されています。正確には2メーターか、 16.3 メーターとなっております。ですから打席に入ると違和感がありあり、しかもですね、まあ還暦ですからそれなりの年齢の方でございます。筋力落ちております。ストレートを投げてるんですけど来ない来ない、全球チェンジアップみたいな状態で来たと思って振ってもね、当たるのはバットの先っぽになっちゃうんですわ。この辺が難しいですよ。ショートゴロになっちゃうんですね。そんで、うわまずいショートゴロだと思って走っていくとね、ギリギリなんですよ。あれあれ足速くなったななんて思ったら、実は塁間も狭くて 27.431 メーターのところが25メーターと、こちらも2メーターと短くなっております。すごく変な感じでございました。しかも一塁ベースがソフトボールと同じで2つもあるんですよ。一つは正規の白い位置ね、正規の位置に白いものがあって、もう一つはフェアラインの外にオレンジ色のもの。駆け抜けるときはオレンジの色を踏んで駆け抜けますが、二塁打のときなんかでね、二塁へ向かうときは白い方を踏んでいくんですが、この辺はまあ慣れでしょうね、まあ、ソフトボールと同じですから。しかしなんで野球なのに2つなんだと思っていたら、これはやっぱりね、試合を見て分かりました。野手の送球がどうしてもワンバウンドになっちゃうんですね。そうすると野手と走者が交錯してしまう恐れがありありということで、とっても危険なんです。仕方ないですね。ということでベースが2つになっておりました。今回私もね、タイミング合わず3打席ノーヒットと期待を裏切ってしまいました。また守りの方では数十年ぶりにフルイニングキャッチャーで出場。もう肩がボロボロでしたんで、盗塁がフリーパス状態だったのは悲しかったですが、まあそれ以外は良かったかなというような気がいたしますね。バッティングはちょっとタイミングの取り方を変えないといけないですね。こっちになると少年部のオブデでバッティングがボロボロになりそうなんで怖いんですが、あと1試合なんとか年内にねあるみたいで出れそうなんで、怪我をしないようにと気をつけて出ていきたいと思います。そちらの話もね、こちらでできるといいですね。さて第309回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。今回の配信の写真はふもとっぱの写真ぐらいかなまあちょっとね見繕ってあげておきますね。 V トークラジオのブログ http://vtalk650.cさんネットにアップしておきますので、こちらもご覧ください。いろいろなメールお待ちしておりますよ。あんなとこ行ったよ、こんなとこ行ったよとかね、モルックの挑戦状を叩きつけていただいても結構ですよ。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。また X とスレッズの方も V トークで検索していただければ青字に V トークのアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。また iTunes レビューもお待ちしておりますよ。ではね、今回も本来であれば公式ミーティングのお話をするはずだったんですが、ちょっと雑談になってしまいました。バイク系と言ったからバイクに乗れていない黒角でございますが、今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。第309回バイク系ひとりごとポッドキャスター番組 V トークラジオ、これにて終了です。